とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも岩崎です。
頭の中から大王者の曲が離れません。池田です。
世の中全部歌ねんしょ、種ラジ、よろしくお願いします。
ちょちょーす。
30分読書のコーナー。まあね、いろんな書籍とか、雑誌とかね、漫画とか、幅広くテキストを扱って、まあ30分ぐらいで読めるところまでで、感想とかどんなもんかな、みたいな語りつつ、全部読んだ後にどういうふうに思ったのかっていうことを、まあプレゼンテーションする。
もや1週間読書ってなってるよね、このコーナーね。
そうですね、30分プラス1週間読書になってますね。頑張って読んでますよ、だから。ということですね、前回ですね、30分で読んだのが、はい、編集思考という本でございます、はい。ニュースピックススタジオ CEO の佐々木紀彦さんが書いていらっしゃる、ニュースピックスパブリッシングというところから出ていた本でございます。2019年の何月だ？去年の10月ぐらいに出た本ですね。はい、10月4日に出た本です。結構出たばっかりの本でございます。ではこちらの紹介をプレゼン形式でしていきたいと思っております。はい、こちらの本、編集思考については、今現在、まあ、紙媒体とかウェブ媒体で編集、まあ、ディレクションっていう仕事をしている人にぜひ見ていただきたいというか、もうすでにご自身の仕事の中でやっていること、そしてまあ蓄積されているスキルっていうのは、実は世の中のその、メディア、紙メディア、ウェブメディアだけにとどまらず活用できるんだよっていうことのヒントを指し示しているような本だと思ってます。で、はじめにというところで、まあ、編集はメディアの外でこそ生きるということで、まあ、編集思考っていうものを身につけることによって、まあ、今の、縦割り社会、日本特有の、まあ、縦で割って、組織の官僚みたいなですね、部門ごとに分かれてて、それぞれで仕事をしていくみたいなモデルではなく、なんかそこに横串を刺していく。なんかいろんなジャンルを横断してくっつけたりとか、組み合わせて考えたりだとかっていうことが、していくことができる。その、今までは、メディアの中における編集ってことはよく言われがちだったけれども、その外に出てみれば、いろいろと活かせる部分がある。むしろ、その、今の社会において必要なものは編集という能力、スキルなのではないかなっていうことを、最初の初めにの方でおっしゃっています。その話の中で、まあ、具体的な例として、優れた編集能力、編集思考を持っている方として、なんか落合陽一さんの話が出てきたりします。で、まあ、この具体的な事例で、まあ、佐々木さんご自身がその海外の、スタンフォード大学かなに留学されていたりとか、あとはキャリアとしても、もともとは雑誌の会社に、雑誌を作るメディアの会社にいらっしゃって、そこから東洋経済に移られ、東洋経済から東洋経済オンラインに移られ、その先でニュースピックスに入ってたっていうキャリアをお持ちなので、それぞれのところで生かされたご自身の、まあ、編集思考っていうところのお話をされていらっしゃいます。で、編集思考とは何かというところで、佐々木さんは大きく4つを挙げていらっしゃいます。1つ目がセレクト選ぶ、2つ目がコネクトつなげる、3つ目がプロモート届ける、4つ目がエンゲージ深める。まあ、それぞれにおいて、法則というところ、セレクトの法則1みたいなところで、123123みたいな形で、詳しく、選ぶ、つなげる、届ける、深めるというところの、まあ、解説というか、どういうことを編集思考を持っているとできるのか。編集思考っていうものの中で具体的にやれること、例えばセレクト選ぶで言うと、いいところだけを見て惚れ抜くとか、直感をダブルチェックするとか、両極に振るとか、まあ具体的にその選ぶにおいても、こういう切り口で考えていくとより精度の高いものにしていけるんだよみたいなところが、第2章の編集思考とは何かというところで語られています。 で、今回ちょっと時間がなかったので、第3章、第4章のニュースピックスの編集思考、世界最先端企業の編集思考というところを飛ばしてます。これは多分、具体例、それぞれニュースピックスと、あとはネットフリックス、ディズニー、ウィーワークという会社における編集思考の、まあ、活用のされ方みたいなことを語ってらっしゃるんだと思います。で、その後で第5章で編集思考の鍛え方ということで、編集思考の3つのリソース、そして編集思考を磨く6つの行動ということで、まあ、もともと編集思考っていうものがないというか、意識してなかった人でも、これからこういうところを意識して、こういうところを行動し続ければ、編集思考というのは身につけられるよ、みたいなことが書いてありますが、この前提とするその編集思考の3つのリソース、根底に必要なものとして、教養人脈パワーっていう、結構なかなかね、これを、根底に持つのは結構時間がかかるよな、みたいなことをいきなり書いてるのはちょっとつまずいたりもしたんですけど、その編集思考を磨く6つの行動として、行動を6つ挙げてらっしゃいまして、古典を読み込む、歴史を血肉とする、二文法を彫刻する、アウェイに遠征する、聞く力を磨く、そして読と霊探査を持つっていう6つを挙げてらっしゃって、ここら辺の項目、それこそ古典を読み込むならば、なんか公文社から出ている古典新訳文庫かなっていう本が、今までの古典を分かりやすい言葉で紹介していていいですよって紹介していたりだとか、あと歴史を血肉にすると、まあ、今までの歴史をちゃんと意識しながら今と未来っていうものを考えていこうとか、結構、普段の生活の中でも意識づけとしてできるようなこと、アウェイに遠征するとかもそうですよね。実際に、自分のホームではなくて自分と違うジャンルのところに行ったりする、あと聞く力を磨くとかもなんかインタビューをね積み重ねたりとかっていうところも結構まあできないことではないよなと思ったりしたので、僕自身もせっかくね、まあ、編集を一部仕事としているところでもありますので、こういうところを行動指針としつつ、よりその今までまあ僕自身もどちらかというと紙とかウェブのメディアだけっていうよりはコミュニティの編集だったりとか、あとはプロジェクト編集だとか、なんか幅広い意味で今までも意識づけて行動はしていたんですけど、さらにその言語化というか、それぞれ今までやって自然とやっていた、それこそちゃんと言語化せずにこういうことをやってるっていうことを意識せずにやっていたその編集という作業そのものを改めてこうやって言葉として紹介してくださったのはすごくありがたかったので、皆さん普段それこそ僕より全然キャリアを持ってらっしゃる方はもう山ほどいらっしゃると思うので、ぜひ編集っていうものを生業にされている方、編集というものに興味がある方はこれを読んで、これからの時代は紙とかウェブとかメディアだけじゃない部分での編集っていうことを意識的にやっていく。第6章で佐々木さんは日本を編集するって言っていて、まあ、日本をな、佐々木さんご自身はなんか福沢諭吉的なモデルを目指してらっしゃるっておっしゃってたんですけど、そういう日本とかね、幅広いところを意識して、こういう編集思考みたいなものを活用していければいいんじゃないかなと思ったので、ぜひ、よかった。すごく平易な文章でサラサラと読みやすくなっていますので、よかったら、興味があるところからね、章の中で興味があるところからぜひ読んでみてください。はい。なんか質問、感想などありましたら、どうぞお願いします。
はい。はい。質問です。
髪がツンツンしてる方、どうぞ、お願いします。
編集思考というものを、いろんなものに応用しようというお話だと思うんですけど、
はい。
発表いただいたロックさんの方で、
はい。
コロナウイルスを編集思考で考えた場合に、
ほうほうほう。
どんなことが、例えば、いろいろあると思いますけど、一個何か考えられうる切り口とか、視点とかあるとしたら、教えてください。
今多分結構意識的にやってらっしゃると思うんですけど、コロナウイルスを担当する、なんかまあ官僚の部署ってあって、それと他にまあ専門家の部署とかがあって、あとはまあ経済とかね、いろいろ幅広くジャンル化横断してやってきてる中で言うと、今コロナウイルスに対応するプロジェクトチームは、ある種編集思考を 持って、組み合わせとして、まあ、それは必要に応じてやったという面もあると思うんですけれども、まあ、実際それを実践する機会にはなっているんだろうなと思いつつ、せっかくそういう専門的な分野を、の専門家の方々をお招きして、そういう委員会も作っているにもかかわらず、彼らの意見をうまく取り入れずに、いいことを進めてしまっている。休校の話とか、イベント自粛の話とか、ちゃんとステップを踏んでそこら辺をやってないっていう意味では、なんか悪しきその日本の、まあ、縦割り思考、それはもう縦割りどころかもう、何ですか、国、国政がそのまんま、単独でやっちゃってるみたいなものっていうのはよろしくないので、これからもっといろいろそのね、それぞれのステークホルダーの方、それぞれの部門の方いらっしゃると思うので、そういう方の、集まった場での様々な方面からの意見をぶつけた先で出た結論を実際に国として動かすみたいなことができていければいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございました。以上です。
ありがとうございます。ではですね、続いて結構ね、それで、続きまして30分で読んだやつを紹介したいと思うんですけど、結構、なんていうんだろう、通じる話というか、近しいものだったりするんだなと思ったんですけど、今回30分で読んできたのが、デザインにピンとこないビジネスパーソンのためのデザイン経営ハンドブックという、これは特許庁が出しているもので、経済産業省も一応配布するものらしいです。で、PDF でね、誰でもダウンロードできる形式になっているので、よかったらダウンロードして、結構雑誌っぽく、多分、基本的にはこれは、経産省とか特許庁の方に配布される、冊子として配布されるものになってると思うので、よかったら印刷してみてね、ぜひ、読んでほしいなと思うんですけど。
同じものなんですか？
基本は同じものです。デザイン系ハンドブックっていうものを特許庁が出しているものを経産省の方でも見れるっていうことにしてるみたいです。
なるほど、なるほど。
で、今回、デザイン経営ということで、一時期このデザインシンキングなりデザイン経営みたいな言葉は流行ったけど、なんか日本では、その流行り言葉としてね、アイデアの本とかちょっと売れたりしましたけど、あんまりこう、馴染んでる感じはしなかったなと思ったんですけど、今のタイミングでその特許庁とか、僕、以前このデザイン経営についてのイベントもちょっと日比谷の方の図書館で行かせていただいて、それこそ経産省の方とか、あと、今回の冊子を作った若林圭さん、ワイヤードのね、元編集長の若林圭さんとかとのなんかパネルディスカッションみたいなトークも聞いてきたんですけど、
端々にデザイン思考っていうのはね、よく聞くっちゃ聞くんですけどね。
聞くっちゃ聞くんですけど、まさしくでもデザインにピンとこないビジネスパーソンのためのっていうこの言葉とかがね、すごく、さすが若林。これ基本的に若林さんの所属してらっしゃるそのレベルである、国庁舎さんというところが、全面的に編集をされているようなので、その若林さんの今までのワイヤードとか、あとは最近で、池田さんも前読みましたよね。次世代ガバメントなんたらみたいなやつとか、次世代金融なんたらとか、あのいうムックとかの、先というか、過去のやつが、金融業界を扱って、ガバメント、政府を扱ってきた。流れで言うと、その組織をそれぞれ扱ってきた先で、今回は企業ですかね。企業経営みたいなものに、フォーカスを当ててるっていうところでは、なんか、僕はこの、若林さんのその仕事の選び方は意識的なものなのかわからないですけど、かなり、変革しようというか、より行動的、単に知識として身につければいいっていう本というよりは、民衆って言っちゃうと違うのかな。人々が動きましょうって言ってるような、本を意識的に出されてるなっていうところを感じたりするんですけど、この、最初の中、さらっと読んだんですね。30分で、デザインとは社会を知ることっていう、若林圭さんのデザイン経営っていうものはどういうもので、なぜ今回こういうものを扱うに至ったのかっていうところを紹介する文があって、さっき言った、アイデオのね、共同経営者のトム・ケリーさんに対するインタビューで、具体的にアイデオの考える、 デザイン経営というのはどういうものかみたいなものを紹介しつつ、その先でね、結構そのこの冊子ならでは、特許庁が出す冊子ならではの構成になっていて、デザイン経営 in Japan ということで、日本におけるデザインに対する意識、あとはデザイン経営に対する意識のアンケートを取っていたりとか、あとはデザインといった時に私たちが語っていることということで、それぞれのいろんな会社さん、 IT 企業とかメーカーさん、サービス業なんかにアンケートを取ったその意見をオーバーと羅列していたりとか、あとはデザイン経営あるあるということで、なんかデザイン経営について思われそうなこと、経営陣の理解不足とか効果を定量化できないとか、そういう課題に対するなんか回答、どういうふうに答えればいいのかみたいなことを、その後のデザインの価値をうまく伝える方法っていう、まあクリスチャン・ベイソンというデンマークデザインセンターの CEO の方が監修している、なんか質疑応答形式ですね。そもそもデザインシンキングって何なんだとか、プロダクトのデザインとどう違うんだみたいな質疑応答で、なんかまあ、会社にこの冊子を持って行った時に、まあ、的確に答えるというか、回答を準備しておくための、まあ、冊子みたいな作り方になっていて、なんていうか、今までの、若林さんが出してる本、ムックとか、まあ、雑誌でもそうかな。では、あんまりこういう形式のものの作り方をしてないと思ったんですけど、より実践的、より使いやすい形の、ハンドブック、コンパクトなものにね、まとまってると思うので、今のところはちょっとこれで読んで、まあ僕自身その経営に携わることも、どっかの企業の経営者とこう対応することもあんまりないから、どう生かすんだって話にはなると思うんですけど、まあプロジェクトとかね、グループとかそういうものを運営していくにおいても、デザイン経営、デザインシンキングみたいなものはもしかしたら生かせることもあるかもしれないので、この機会に、まあなんかすごく短い、16ページぐらいですかね、のコンパクトなものだったりするので、この機会にちょっと一通り次回までに読んでみようかななんてことを思っています。
まあ、きっとね、ラジオも同じなんだろうね。
ライアン？
ラジオ。
ラジオ、おほ、なるほど。というと、心は？
いや、だからさ、いいものを作って売ればいいとか、いいサービスを、粛々と進めればいいっていう風な、発想になりがちですけど、
うんうん、
実はそれをどう伝えるかとか、あと、ニーズとどう向き合うかとか、
うんうんうん、
それを使う人間ってのは一体何なんだろうかとか、そういうふうな、あと、気持ちをどう動かすかみたいな。やっぱ今回、新型コロナの件で発表とかいろいろ記者会見とかありますけど、ものすごくやっぱ古い、ステロタイプな記者会見とか発表の仕方をするじゃない。
うんうんうん、
ああいうやり方を、なんかいろんな分析したり、細かくしないと僕ら理解し得ないし、どうやってか行動したりか分かんないけど、やっぱこの辺もデザイン的な思考とか判断とかがあれば、もっと伝え方とかも変わると思うし、どうやってそもそも、こういうふうな情報を誰に伝えるかっていうようなやり方も全く変わってくると思うので、まあ、これは多分会社の経営だけじゃなくて、ラジオ番組の作り方とか、ライブ、の作り方とか、いろんな考え方のところに、まあ、すでに、名前は違うけど入り込んでるっていうのもあるだろうし、こういうことを意識することで、より、こう、改革が進むっていうことはあると思うんですけど、なかなかこの上から投げるっていうあたりになると難しいから、この辺がどう共感を呼び起こすかが難しいところですよね。
そうですね。さらに言えば、これって結局デザイン経営を入れるっていうのは、もう今までデザイナーっていう仕事をしていた方をより経営に近いところに置くっていう意味でもあるので、
そういう、そんな直接的な意味があるの？
そういう面もあるんですよ。
デザイナーってちょっとなんかね、見た目を良くするっていう風な意識と、なんか混ぜると良くない気もしちゃうけど、そういう。
今までそのデザイン部門にいた人っていうのが、まあ、デザインを、あくまでその装飾をするというか、それこそ今言ったみたいに見た目を良くするみたいな捉え方をしかされてなかったんだけど、実はデザイナーっていうのはそれだけじゃなくって、まあ、例えば会社のロゴを作りにしても、会社のどういう機能を持っていて、どういう歴史を背負ってきて、どういうことを今社会に向けてやらなきゃいけないかみたいなところも含めた、総合的に考えてデザインをロゴとして出せたりするっていう、その思考プロセスを 実は経営とかにも活かせるんじゃないかっていう話でもあったりするので、
うん、結構ね、ほら、もはやソーシャルデザインっていう表現もありますから、うん、まあ、旧来のデザインっていうイメージで持ってる人は、もう前それはその古いデザイナーでしかないと思うんですけど、
うん、
この若林さん、どのレベルの話から始めてるのかちょっと僕わからないですけど、
うんうん、
まあ、その辺のことも含めてちょっと、じゃあ来週ちょっと聞ける
とかな。そうなんですよ。そう。そこら辺の話も含めてちょっと、戦々恐々としなければいけないかもしれないっていうところもありつつ、でもまあ僕経営科があったのとかあんまりあるかな。っていうところも含めてちょっと次回までに読んできて、どんな感じだったかをお話ししていきたいなと思っております。
はい、
ということで今回ですね、30分読書では監読編として、編集志向佐々木紀彦さんがニュースピックスパブリッシングから出した本、そして30分読書編で、デザインにピンとこないビジネスパーソンのためのデザイン経営ハンドブックという PDF について紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と
笑いも一緒やな。by 今田浩二池田でした。
種ラジ、また。